さとみんのそれいやあなたの応援開運ラジオ。こんばんは、パーソナリティのスマイルさとみんです。よろしくお願いします。この番組は今頑張っている人、目指している人、変わりたい人、こうしていきたいと思っている人をそれいやと応援する番組です。ゲストさんだけの人生物語のお話をいっぱい聞かせていただきます。誰でも人生の宿題があり、山あり谷ありですよね。私も人生、いいこともつらいこともいろいろ経験しました。ある時マヤ暦に目覚めました。目の前の人に元気になってほしい、応援したいと思うようになりました。なので統計学のマヤ暦をちょこっとだけ織り交ぜながら、本来持って生まれた自分自身の素晴らしい特徴、ミッションなどを再確認してまた出発していただきたいと思います。今日のゲストの方は一般社団法人ベリーエクササイズ協会創始者山田久美子さんです。この番組は三重県四日市市東日野町おうちのお医者さん、高耐震はもちろん高断熱高気密の免疫住宅森下住建の提供です。ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めまして、さとみんのそれいやマヤ暦アドバイザースマイルさとみんです。よろしくお願いいたします。では先ほどもご紹介しましたゲストの一般社団法人ベリーエクササイズ協会創始者山田久美子さんです。山田先生はベリーエクササイズを通して多くの方との触れ合い、愛の深い人です。本当に神に仕えてた巫女さんのような厳かな神秘的な舞もされます。情の深い熱い山田先生は皆さんに愛され、また本音で向き合ってくれる、そんな山田先生です。こんばんは。
こんばんは。先ほどご紹介いただきました山田久美子です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いつもはね、くーちゃんって呼んでるんですよね。で、くーちゃんって呼んでもいいですか？
はい、お願いします。
ね、
はい、
はい、私たち、そうそうそう、出会いがここだったんだよね。
そうなんですね。
ね、私たちもね、ゲストに呼ばれて、
はい、
初めてのその時の対面だったんですよね。もう何年になるんかな。
4年前ぐらいですね。
4年ぐらい前。お互いすごい変わりましたよね。
本当に。
もうなんか こうやってね、くーちゃんとこうやってラジオ出れるのがすごい楽しくって、楽しみに本当にしてたのね。あの時まだこれからっていう時だったよね、くーちゃんがね。
そうですね。
ね、
はい、
あっという間だね。
早かった
ね。じゃあね、リスナーさんが、そのくーちゃんっていう人は、どんなことを普段やってみえるかなって思うと思うので、こう詳しくどんなことをやっているっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？
はい、私はですね、プロフィールというか自己紹介のところでね、今さとみんが、お伝えしていただきました、ベリーエクササイズというものをやっていて、でその、講師としてレッスンをしてるんですが、これを 協会という形で、講師が、講師育成ができる、資格取得ができるような形を、作りまして、その先生の育成も、しながらレッスンを日々やってるという感じですね。そしてあとは踊り、祈るための踊りもやったり、そしてもう一つはハグ活動というちょっと不思議なね、ことが始まったんですが、これは、さとみんに質問していただきながら、ご説明します、
そうですね。もうなんかで、その教える方たちもものすごく増えましたよね。
そうですね。
今何人ぐらい見えるんですか？
今でですね、今、私三重なんですが、拠点は三重で、で、県外の方だと、横浜、そして愛知県こちらですね、そして岐阜にもおります、飛騨高山の方ですね、あとは三重県の、北から南まで、長いですね、三重県、
そうですよね、
すごく長いんですが、四日市の北の方から、尾鷲の方までですね、先生育成しております。そして近畿だ と、大阪、滋賀にも、先生いらっしゃいますね。
す
ごい。あとは、九州の方にもね。
そうなの？
いらっしゃるんです。
そう、もう全国じゃん。
そうなんですね。
そうなの。だって私たちがまだ出会った頃って、まだくーちゃんが設立しましたって。
そうなんです。そう、設立してわずか1ヶ月ぐらいの時に、このラジオにね、出演させていただいて、今から頑張るぞっていうようなことをね、お話しさせていただいたんですが、それから4年で、今ここで、そうですね、30名、40名弱ぐらいの先生がね、今全国で活躍してくれているんですね。ありがたいです。本当に本当にありがたいですね。
ですね。もう、いや、私もこうフェイスブックとか見ててすごい嬉しくって、ね、なんか普段なかなか会えないんだけど、でもすごくつながってる感があって、すっごいなんかくーちゃん大好きで、
私も
ね、だから今日もすごい楽しみで、そしたらね、ちょっと質問させてもらっていいですか？やっぱりね、いろんな方習いに来ると思うんですけど、どんな方にっていうか、おすすめするとするならば、どんな方におすすめしたいですか？
ですね、これベリーエクササイズとは何かっていうとですね、ベリーダンスと、ベリーダンスもともとやってたんですけども、ベリーダンスの講師から私始めたんですが、ベリーって本当に素晴らしいもので、ベリーダンスって何かっていうと、こう子宮の踊りとも言われてる、子宮の踊りとも言われてる、お腹を出してお腹周りを動かすので、子宮の踊りとも言われていて、で、出産の時にね、これ、ベリーが、誕生した時って本当にずっと古代の話になるんですが、お祈りとして安産祈願としてね、巫女さんのように、子供がこう生まれる時に、母体ね、安全に生まれるようにっていう風に祈って踊るっていうことが、ベリーダンスの秘話、誕生の秘話としてあるんですね。で、なのでやっぱりこう本当に女性のためのもの、というような逸話が、秘話があったりしますね。そのベリーダンスっていうのを、エクササイズに、できないかということで、私が自分の体のために、肉体を、そうですね、プロポーションも女性らしく、しなやかに、こう筋肉質っていう感じではなくて、こう柔らかく、しなやかな体になりたいということで、やっぱりベリーダンスがすごくいい。で、そこでサイズダウンしたりとかね、そういうものを、できないかなと考えていた時に、自分の体がすごく変わっていってですね、
ものすごいスレンダーで、ものすごく筋性が取れてる、細いだけじゃなくてね、この結構 なんていうのボンキュッパみたいな、うん、この形があるよね、うんうんうん、美しいよね。
ありがとうございます。もともと私も運動部だったので、うん、結構筋肉質やったんですけど、はい、それをこう女性らしくこうしなやかに、はい、スリムにね、はい、柔らかい肉体にというようなものを目指してやり続けて結果出来上がったのがベリーエクササイズなんですけども、これ何かというとベリーダンスの要素と筋膜リリースの要素っていうのが織り交ぜられたような感じなんですね、うんうん、で、そういうベリーエクササイズというものを、うん、レッスンしてるんですが、さとみんごめんなさい、話は、何でした何聞いてもらったんだっけな、
今はどんな方にお
すすめ。そうそうそうそうそう、だから、うん、やっぱり女性なんですよ、うんうん、女性全般ですね、はいはいはい、筋膜リリースの、うん、効果もあるので、はい、例えばですけども体の硬い方はもちろん、うんうん、頭痛だったりとかね、はいはい、腰が痛いとか、うんうん、そういう方も体全部がこう、うん、筋膜リリースされることによって肉体疲労だったりとか、うんうん、肉体の、痛みとかね、はいはいはい、そういうものが緩和されたりしますね。
それが本当効果になってくるわけですね。
そうですね、
うん、そういうことで、ね、はい、いや、いろんな効果あるんですね。ただ踊ってくるだけではないんですね。
そうですね、そう、いいよね、ほぐしながら体柔らかくして、うん、そして同時に筋肉つけていくので、
いいね、やっぱりその筋肉って、はい、大事だね。
そうですね、そうですね、よく産後の、ね、女性でもそうやけども、うん、尿漏れで、ね、悩まれてる方っていうのもいらっしゃると思うんで、そういう、こう本当にこう、うんうんうん、骨盤のね、うん、あたりをしっかりと動かして筋力、うん、腰回りの筋力をつけるので、
大事だね。
そうですそうです、割と悩まれてる方多いんですよ ね、すごく良くなります。
こう、やっぱりなかなかその意識しないと、うん、なかなかそのストレッチじゃないけど普段の生活では筋肉って落ちちゃうね、
うん、そうですね、そうできないです ね、
うん、そうなんだ、いいな。そしたらやっぱりそういう効果が出たりとかだと思うんですけど、いろんな方がやっぱり喜んで見えると思うんですよ、
うんうん、
で、
うん、
こんな風に喜んでるわとか、こんな事例があるわとか、なんかそういうのありますか、うんうんうん、
ですね、うん、更年期の、うん、年代の方がね、はい、生理が終わったかなって思ったり、はい、うんうん、こう不順になっていくじゃないですか、はいはいはい、でその終わったと思っていた生理がまた始まったとかね、
うん、また始まった、またそれは何、そう、順調に始まったってこと、
あ、もうこれで終わりだわって思っていたような人も、はいはいはい、多分女性ホルモンがね、はい、蘇るんですよね。
なるほど、この女性性が、ね、そうそうあるもんね、この表現とか、この柔らかさとか、
そして子宮を癒すので、
うん、
そう、先ほどもお伝えしましたけども、うんうんうん、そのベリーっていうのがそもそも英語でね、お腹っていうんですけど、うん、子宮っていう意味も含まれていて、そうなんです、うんうんうん、なのでその終わったと思っていた女性の部分が復活してきたりだったりとか、
復活か
とか、あと、まあ、生理不順の方がね、うんうんうん、順調に生理が来るようになったり ね、 それいいよね、
生理不順の方なんかいいよね、
う
ん、
そうですね、
なので、終わったかなと思ってまた復活っていうのも、うんうん、まあいいような、うんうん、まあ、どっちだろうみたいな、ね、あれだけど、でもいいですね、結局女性性だからね、
そうなんです、そうなんですね、
それ結構大事だからね、
大事ですね、うん、なのでこう体の中が温まってきてね、
それすごく大事だね、
お腹周りが温かくなって、うんうんうん、おそらく妊活してる女性とかね、
はいはい、
もうやっぱりお腹温まる、そして冷え性が治ってきたりとかするので、やっぱりその妊活中の方もそうやし、更年期の方もそうやし、生理が終わる終わらん関係なしに、うん、もう全ての年代の女性にとってやっぱり子宮ってすごく大切なものなので、うんうん、ここを本当に大切にこう、うん、癒していくっていうことをね、うん、レッスンでずっとやっていくという感じですね。
そうですね、はい、もうね、この本当に目を見張るようなこのなんていうか拡大していくそのくーちゃんの活躍がほんでまたね、くーちゃんの周りにおる人がもうみんなが喜んでいる、生き生きしている、これがね、もう傍から見ててもすっごいわかるからね、まあもうこれはくーちゃんのなんていうか人格だなって思う、本当に、
ね、ありがた、本当にいいご縁をねいただいて、うん、ね、うん、神様っているんやなって思いますね。
そうね、本当そうかもしれない、う
ん、
これ
私一人の力じゃないです。
それってあるよね、
うん、私一人でやってるんじゃないって思います、うん、そしてそういう素晴らしい先生との出会いだったりとかね、うん、あの講師になってくれる方の素晴らしい方の出会いとか、そのなあの他にもこうやってさとみんだったりとかね、
あ嬉しいな、うん、私も入れてくれたんやな、
はい、お友達がねたくさんいるんですが、そのお友達にもあの応援してもらって、あの愛してもらってるなって思いますね、
はい、これあのなんていうかすごくそういうのって大事、あのくーちゃんが喜んでいるのがまたこの周りに伝わっているっていうのがすごくわかるし、
はい、
うん、あの今ねこういう活動をするこのきっかけになったことってあるんですか？
きっかけですね、うん、ベリーエクササイズをやり始めたきっかけですよね、うんうん、これが、まあ、遡ると、うん、ベリーダンスを始めたきっかけっていう風になるんですけども、うんうんうん、私はですね自分らしく私の人生を生きるぞって決めた時に、
うんうんうんうん、
あのすぐその後にベリーダンスに出会ったんですよね。でそれが、うん、まあこれは探していたものだって、はいはいはい、本当にその時に直感で思って、はい、あのそれから11年ずっとやり続けてるわけなんですけども、
うん
まあ、そのきっかけっていうのが離婚後なんですよね。
離婚だったんだよね。あの時出会った時って離婚してちょっとぐらいやったのか。どうやったん？
あでもね、うん4年前なのであまあまあそこそこ離婚後まあまあある程度ね時間は経ってたんですけども、離婚して、
うん、
自分の人生を生きるって決めて
すごい、
うん、あのベリーダンスに出会って、うん、自分らしく生きる人生がスタートしたわけなんですが、やっぱり、
うん、
あのシングルマザーでね子供が2人いましたので、もう本当にやっぱり生活が大変でしたね。
そうですよね。もう綺麗事じゃないからね。
綺麗事じゃないですね。
育てていかないといけないからね子供たちを。
そうなんですよね。でその当時はね、うん、上のお姉ちゃんがまだ小学校5年生ものすごく多感な時で、本当に女の子でね本当に多感な時に、うん、こうね、こういうお父さんお母さんのこういざこざを見せてしまうっていうのはもうかわいそうなことしたなってやっぱり今でもね思いますね。で、
まあ、下のそこに、うん、どうしても罪悪感こう思わぬ罪悪感が残ってしまったりとかあるよね、うん、やっぱりね、
うん、そして下の子は、うんまだ年中さんですね、
うん、小さかったな、まあ、
そう下の子はねなんかよくわからずに無邪気にね、
うん、
あの引っ越しで喜んで、名字が変わって喜んで、
でもなんかそれがまた切ないな、
切ない、もう無邪気さがね、うん、切ないんですよね、うん、でもこうやっぱり下の子よく分かってなかったけども、あの精神的にね、
うん、
なんだろうな愛情不足になってしまったり、私がいっぱいいっぱいになったので、うん、もうただ意味もなく泣き続けるとかね、あの年中さんでもねそんな日々をあのずっと過ごし、上のお姉ちゃんもね小学校5年生一番多感な時で ね、
そうだよね、こういろんなことが分かってくる頃だよ ね、 ね5年生って結構しっかりしてくるし、ね、女の子はちょっとおしゃまさんだから
ね、
そういういろんなことがなんか分かってくるっていうか、うん、そ
うあの今までねこう怒ったこともない、うん、大きな声を出して私に反発したこともないようなお姉ちゃんがですね、うん、あの本当に大きな声でうるさいって私に言ってきたりね、
うん、
まあそういう毎日送りましたね。それでもやっぱり生きていくために、
うん、
あの母としての責任を感じ、まあ、やるしかないんですよね。
よう復活したな
止まってはいられないですもん ね、
うんそうですよね、
子供がいたのでね、
そうそう甘えとるわけにいかんでね、
そうですね、なのであのその時ももうね実家には帰らずに、うん、あの自分一人で、うん、あのアパートを借りて子供二人を連れて、
うんうんうん、
引っ越しをして、うん、新しい仕事を決め、
そっか
やり始めたんですね。
でもそうやってしながらその今のベリーの方とかの出会いがあったりして、
そうです、ね、
こうやって復活してきたんですね。
そうですね、
この子供を授かるって本当 にありがたいことだよ
ね、 そうなんですよね。
私たちも、私も子供3人いますけど、この自分のお腹に宿って、こう本当にね、さっきもちょっと打ち合わせしとった時に喋ってたんですけど、自分の力でこう作ることってできないじゃないですか。目を作って、足を作って、これって本当に神事ですよね。
そうなんですよね。
本当に私も女だったんだって本当に思いましたよ、ですよね。
そう、子供って ね、もうね、本当に神様の仕事ですよ、
本当ですよね、だってこの血と肉が本当に一個の人間として、別っ子の人格として出てくる、これすごいことですよね。
すごいことだと思います。
だから女性ってすごいね。
そう、女性はすごいんですよ ね。で、その、あの、やっぱり私もこのベリーっていうのをやっていてね、やっぱり子宮であり、子供を産むこと、ということでやっぱりつながっていって、そうですね、それがやっぱり、あの、女性の本当に大きな仕事というか、一番の神秘である。
そう、すごい。だからそういうのにつながってったんやね、ベリーから。
そうですね、そうなんですね、そうなので、その光のハグって、はいはいはい、ハグ活動、
それを最近聞いたんだよね、私
やってるんですかね。
なるほど。で、それはどういう光のハグ。
これはですね、私、もう簡単に説明するとね、あのね、天使が降りてきたんですよね、私のところにね。
どういう感じ、その感覚。
感覚はね、突然ね、ビジョンがブワッと見えて、天使が私の中にブワッと入ってきて、で、ほら、2歳ぐらいの子供さんが、子供がお母さん、ママに抱っこしてほしい時って、手を上げて顔を上げてこっち見てるでしょ。あんな感じで、本当に天使みたいなね、小さい女の子が私に抱っこしてみたいな感じで来たんですよね。そう、そしてその後にハグの映像が見えて、それが私が女性をハグしてる映像っていうのが見えて、で、あ、これは天使の波動をこう皆さんに、なんだろう、お分けするというかね、私の体が、なんかこうパイプ役みたいになって、こう波動を届けるためにハグをしていくんやなっていうのも、まあ、分かったんですが、そのうちの一つでね、あの、赤ちゃんの魂をね、赤ちゃんをお母さんのお腹に授けるためのハグもあったりするんですね。
素晴らしい。もうなんかね、本当に、いや、それがもう使命だったんかなって、なんか本当に思ったりするね。そうか、もうそれ、未来どうしていこうって、もうそれを続けていかれることがあるかな。
そうですね、結局ずっと私そのベリーをやり続けていて、結局子宮の専門家のような形になって、で道を極めて、この、数年間、そのね、あのハグをさせしていくっていう活動に今たどり着いたわけなんですが、
すごい。
そうですね、
もうなんかこう今本当に充実してるもんね。
そうですね、
なんかやるべきことをやってるっていう感覚だから。
そうですね、本当に、
はい、わー、すごくいいお話聞きました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ何かこのイベントみたいなのってありますか。
はい、ね、今その光のハグっていうことをね、少しお伝えしたんですが、このお話し会っていうのをね、参加費無料でね、今開催してるんですね。はい、どういう経緯でどんな風に私がやっているのか、でこれをあのお話し会という形式でやっていて、今決まっているのかですね、まず三重県の川越というところでですね、はい、ゆりえみカフェさんっていうところがあるんですが、ここで11月の13日にお話し会を、します。はい、そしてもう一つ、ちょっと、その1週前になるんですが、11月7日の日に、これは津の白山の方で学びフェアっていうのがあるんですね。
はい、
でここででも、私踊りとちょっとその、光のハグについてお話をしようかなと思ってるので、どういうことなのか、なんか興味あるなって思う方はね、ぜひね、無料なのでね、聞きに来ていただいたらいいかなと思います。
ぜひぜひ。そしたらどうつながったらいいですかね。
ですね、 Facebook ックとかブログでですね、あの私やってるので、ベリーエクササイズ山田久美子と入れていただく と、私の何かが出てきます。山田久美子っていうのは、はい、お山の山ですね、マウンテンの山、はい、田んぼの田、そして久し美しい子供の子の久美子になっております、はい、検索してみてください。
はい、はい、ぜひ皆さん本当に魅力的な人なんです。つながってくださいね。はい、では後半はマヤ歴へ行きたいと思います。はい、もういっぱいいい話聞いた本当に、うん、もうね皆さんに本当愛をね注いでてほしい。私もこの前ハグしてもらって嬉しかったじゃあもうね簡単にですけれども、マヤ歴の方前も言ったので、はい、でもそれ4年前なんだよね、はい、でもそのように生きてるんだよね、はい、くーちゃんって。もう一回復習ね、はい、くーちゃんの使命、
うん、
使命は、はい、感動を、自分の感動を伝え、
うん、
道を人々に示すために来たんです、
はい、
やってる ね。そして人の心に希望の火をつける、
うん、
その役目なんですよ。
あ、なるほど。
そう、希望の火をつける、やってるよね、うん、そう。でも本当にそうだなと思うよね。感化力があるから、うん、だからもうくーちゃんがこれを今もこう熱くこうなんですよ、あなんですよっていうことが伝わるの、
うん、
それが本当に伝わります、
はい、
うん、もうさっきも言ってたでしょ、ビジョンとか、これね、うん、またマヤと違う方のがあるんですけれども、あの自然界の神って言って、
うん、
月の神がついてるのね。
へ、
それってビジョン、ビジョンを明確にする、さっき喋ってたでしょ、うん、だからもう自分で言ってると思ったんだけど、ビジョンを明確にする、そして道を定めるって、道を定める、今のこれだよね、うん、前の方だよね、うん、そう。それと一ついいこと言おうか、
うん、
あの魔法の言葉ってあるの、くーちゃんが言った方がいい、いつも心得てた方がいい言葉っていうのがあって、
うん、
月の神様の、ね、あれでいくと、
はい、
分かった、
分かった、
このそれとか分かろうとするとか、
うん
うん、いや、あのそっち方面に持ってた方がいいの、
うん、うん、
分かったって、うん、ね、で分からなくても分かるようにする、
うん、
で言ったらいけないことが分からない、
あ、なるほど、
うん、分からへんそれ、うん、っていうのは NG、うん、
なるほど、
うん
うん、
そう。それともう一つ言おうか、時間ないけど、うん、もう一つ、くーちゃんが言った方がいい神社、
うん、
春日大社、
おー、
これ人によって違うの、
それね、この間実は夢で出てきたんだよね。
おー、それそれそれ、すごいな、
すごい、
あ、すごいでしょ。これでね、あなたはすごい、さっきも言ってたけど、すごいインスピレーションとかそういうのが届く人、うん、受け入れる人なの、
うんうんうん、
それも持ってんの。
あ、
だからもうそのまんまやなと思って、うんうん、そうなん、春日大社出てきた、
春日って出てきたの、
すごい、あ、すごいね。そこに月の天陽神って言うんだけど、うん、の神がいるの、そして神につないでくれるの。
あ、そうなんや。
そしてくーちゃんが今からこうやってするわよ、ああやってするわよっていう、この前向きになった時に月の天陽神が武器となって手伝ってくれる、
うん、へえ、そうなんや。
そう、だから春日大社は意味があるの、くーちゃんね。
へー、
そう、
すごい、
すごいね、なんか
すごい、
そう、そうなんや。でもその出てきたってのがすごい、
うんうん、
そうか。あ、もうじゃあちょっとね、時間きましたね。今日の、この番組は FFC 免疫住宅の森下住建の提供でした。そしたらね、もう時間が本当にもういっぱい喋りたいけどなくなったので、最後にちょっとお手伝いをしていただきまして、佐藤みんと
くーちゃんの
それええや
ほんまやほんまや
また来週金曜夜20時半お会いしましょう。